ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。今日もですね、僕の改心、その3ですね。私が人生というのが少し分かったのはですね、32歳の時だったんですね。それでしばらくその人生というのを自分でこう改造してきましてね、42の時に私はもう病気に病気を重ねてた人生だったんですけど、良くなってきたんです。42で良くなってきたのはやっぱり32で僕が人生っていうのを分かって僕の人生を改善したからかもしれません。まあ良くなったんですね。そしてまあ非常にこう世の中がこうパーッと、まあ何しろ寝てばっかいるよりかね、やはり活動した方が考え方がまともになりますよね。それで45ぐらいの時でしょうかね、もう一段僕は改心をしまして、自分というものから離れることがある程度できたんです。まあ最終的に離れたのはつい最近の、去年の12月のことですから、まあ一応離れたんですね。自分と他人の区別がまあなくなったって言ったらいいですね。それでも自分はまだ残ってたんですけど、自分と他人の区別はなくなった。だからお金というのがどういうものかってことをよーく分かったんですね。ですからまあ簡単に言えば自分とお金から離れたわけですね。まあ自分と離れると周りに人がいますから、利他的になるって言ってもいいし、自分が得することと相手が得することに区別ができなくなったっていうことも言えるんですね。で、それはですね、どうしてかっていうと、私は元気になってからっていう、元気になる前もそうだったんですけど、元気になってからさらにね、生物とか、生物学ですね。それから人間学っていうか、まあそういったものの勉強をもう集中的にやったんですね。したら生物でよく分かったのが人間の脳の関係だとか、それから他の生物と人間の脳の働きとか、進化の過程とか、多細胞生物の役割とか、まあそういうやつを一生懸命勉強したわけです。それから人間というものはそもそもどういうものなのか。私は非常に文学が好きでですね。まあ中学校の時にいい先生に会ったっていうこともそうなんですが、もう中学ぐらいからもう文学はですね、まああらゆる文学を読んだと言ったらちょっと大げさなんですけども、それに近いような、まあ読みふけったっていう感じなんですね。哲学が好きになったのはそうですね、まあ20代の後半ぐらいから哲学も好きになりまして、象徴的には中央公論社がですね、世界の名著っていう本を出しておりまして、それ30巻か35巻ぐらいあったと思うんですけど、それをまあ読んでね、それでまあそれまで全然知らなかった、まあお釈迦様のこととかね、まあイギリスの思想家だとか、まあギリシャの思想家だとか、そういうものをですね、非常によく知ったわけですね。まあ文学はロシアの人がやっぱり僕好きだったんですね。ショールホフとか、まあトルストイとかですね。まあそういった人が好きだったし、まあ小説はまあフランス、イギリスあたりをよく読みましたね。まあ哲学はまあやっぱり主にはヨーロッパ哲学を勉強しました。そのヨーロッパ哲学の欠点というのが知るのにね、やっぱりそれから20年ぐらいかかりましたね。その頃はもう勉強してる頃はもうヨーロッパ哲学素晴らしいなと思ったんですけど、読んでるうちにだんだんだんだん勉強してるうちに結果も分かってきましてね。ああ、そうかと。今私が言ってるように、このヨーロッパ哲学が素晴らしいのは、自分というものが中心にあるんですね、ヨーロッパ哲学。しかし、もうその頃だんだん僕も45くらいの頃は自分から離れていましたんでね。で、まあ、今のような、人間というのは群れで哲学。群れで命、群れで幸福っていうものがあるんだ。全部群れなんだと。まあ、もっと言えばね、生物界全体、地球全体、宇宙全体である幸福っていうのがあって、それから我々の幸福とか、幸せとか、そういうのがあってですね、それに基づいてるっていうようなことが実感としてわかるようになりました。それから共にね、お金っていうのはやっぱり自分に、つながってるんですよ。当たり前ですけど。自分のお金でしょ？自分がお金持ち。まあそういうことになるんで、お金というのはね、どうも役立ってないなってことに気がつくんですよ。まあ、最低限はいるんですよ。ご飯を食べるとか、いつも私が言ってるように、ご飯を食べたりね、外に出たら王将でちょっと美味しい餃子を食べるとか、まあそういう必要はあるんですけど、 まあまあ、せいぜいそんなもの。それも年に3回ぐらい美味しいものを食べればいいのかもしれません。ね。それから、なんちゅうかお金っていうのは役に立つようで立たないんですよ。お金を持ってるとろくな方向に行かないんですね。お金がないっていうわけにいかないんですけど、まあ、ある程度自分の生活を安全にするための貯金。これはいりますね。僕はいると思います。現代は特にですね。助け合いの世界ではありませんから。ちょっと米を借りるとかですね。味噌を借りるっていう時代じゃないんで、まあ自分の身を安全にするため、例えば手術しなきゃいけないとか、それから特別になんかお腹壊しちゃったとか、そういう時がありますからね。そういうための、まあ守備的なお金っていうのはいいんですけど、攻撃的なお金ですね。何かをやるためのお金、ましてね、不必要なお金。まあ不必要なお金はもともと不必要なんですけど、今の世界の富豪みたいに、まあ一日10億円使わなきゃ死ぬまでに使い切れないお金ってね、まあ誠に馬鹿らしいんですね。そのことの実感を感じるようになってきたんですよ。実感として自分がわかるっていうですね。まあやっぱり人間は頭でわかってもダメで、やっぱ実感がわかんなきゃいけないんですね。それで僕はまあ45ぐらいを境にぐーんとこう、精神的にも安定したっていうか、レベルが高くなって、これは自分のレベルですから他の人に比べてじゃないですよ。それまでの自分のレベルに比べて、まあ、人生に対する、まあ、なんていうか、見方とかですね。それから科学に対する見方とか、家族とか友人に対する見方っていうのが、それまでは本当に僕は恥ずかしかったですよ。今から考えればね、その45歳になる前を考えれば、やっぱり自分、お金お金っていう、まあ感じだったんですよ。だけど、それから離脱してですね、そして、物を見ることができるようになった。だからまあ、そういう意味じゃ、42で体が良くなって、45で、そういう境地に達してですね、私はまあ、一応普通の人間になったかなと、こういうふうに思いますね。まあ、それでもやっぱり、私は考えが強かったですね。だけども、その頃からも、私はこう考えるけども、それは正しいかどうかわからない、っていうふうに思うようになりました。それは、やはり、20年間ぐらい研究をしてきましてね。研究とは本当に自分を反省させるんですよ。研究を計画するときは、今までの自分の知識を信用して、ここだからこうやろうと思うわけですよ。それ研究しますでしょ。全然自然はそれ違うよって言ってくるんですね。その頃は僕は溶液の熱力学みたいなところが専門なんで、ちょっとこれ難しい話になるんですけども、溶液中のですね、酸化還元電位と、それから化学反応の平衡乗数ですね。それから吸着は吸着しやすいとか、吸着力。吸着力と化学平衡の平衡乗数と、それから電位とか、その全部一緒だってことにその頃気がついたわけですよ。全部同じ、まあ、何で表してもいいんですけど、電位で表してもいいんですけどね、吸着力を電位で表す。電位って電気とか全然関係ないですよ。ポテンシャルとしてね。まあ、ケミカルポテンシャルで示してもいいし、まあ、それがね、僕、実験で、あれと思った現象がありましてね、これなんだろうなと思ったんですね。で、得られる結果が予想される結果とかなり違うと。それで、それ、なんでだろうなと思ってたら、今まで私はね、電気だとボルト使ったりね、それから、ケミカルポテンシャルだったらキロジュールパーモール使ったりですね、温度だったら度 C とか度 K とかいうのを使ったりですね、まあそういうことをしてたんですよ。つまり、現象によって違う、まあ、指標性変数って言うんですけど、指標性変数を使ってたんですね。それでもやっぱり普通の、まあ、平衡乗数なんかやったら、ケミカルポテンシャルとか活性化乗数、消すとかね、そういったものが、まあ、学問的な一つレベルが上なのですから、自分もね、なんか偉い気がしてそういうものを使ってたんですけど、いや、そうじゃないんだっていうことが自分で分かりましてね。まあ、貧弱な式を何個か作って、それで、まあ、アメリカとかヨーロッパの学会誌にね、投稿したりしましたけど、まあ、掲載はしてくれましたよ、もちろん。掲載してくれましたけど、あまり評価はされませんでしたね。まあ、何言ってるか分かんないっていう感じだったんでしょうね。どれもこれもポテンシャルを全部一緒の、標識でやりましたからね。ですから、まあ、しかし自分としては、まあ、非常に学問的にも、こう、頭の冴えてた時代でね、時代の終わりぐらいっていうんでしょうかね。 45歳ぐらいというのは非常に私としての人生としては充実した生活をしておりました。で、自分と他人が同じになるっていうのはどういう感じかって言いますと、簡単に言えば、会社の中でその頃もう部長クラスでしたからね、我々偉かったんですが、その時でも僕は、いざという時の武田って言われたんです。いざという時の武田って何かあったら、もう誰もやってくれないと。誰もやってくれないっていう時に人事部とかね、あの頃勤労部っていうのがあったんです。そういうとこから電話かかってきまして、武田さんちょっとこれやってくれないですか？いいですよ。こう言うというね。誰もが嫌がるようなことを嫌がらないっていうことも普通にできるようになりました。それが自分の評判にどうとかいうことじゃなくて、あ、そうか、困ってんのか。じゃあやろうかな。それ誰も引き受けないことって大体労力がかかるとか嫌だとかね。それからやると評判が悪くなるっていうようなもんなんですね。だけどそれも別に構わないと思うようになって、今の僕の性格の基礎を作りましたね。それから、その頃はあまりまだ講演とかいうのはなかったんですけど、それでも、これやったらいくらっていうのはやっぱりあったんですよ。いくらで引き受けてくれるかっていうのは、そういうのがあったんですけど。それも全部、お布施方式。値段言わないんですよ、僕ね。そうですか、引き受けます。おいくらで引き受けてくれますか？いや、それはそちらのご予算でどうぞって言うんですね。これは私が大学に行ってからは、講演なんか増えてきましたから。いつも言われるんですけど、僕の講演を頼んだ人は僕の、そのことよく知ってますよ、みんなね。僕は自分から要求したことないんです。もう与えられるもので生きていくと。もうもちろん生きていけなくなったらね、ちょっと最近サバの缶詰食べれないんで、5万円くれませんかとかっていうかもしれませんが、そういうことがなかったもんですから。一回税務署に言われたことありますよ。聞かれたことありますね。同じような講演なのになんでこんなに値段が違うんですか？収入が違うんですか？講演料が。僕全然何も言わないんで。だってその頃でもね、だいたい小さなグループの特に学会系の小さなグループって1万円とか2万円でしたよ。もう交通費も出るかどうかわかんないっていう。だけど、ちゃんとした講演会社がやるものはね、やっぱり30万とか40万でした。それから、ギャラ表があってね、僕のギャラ表っていうのはだいたい1回あたり80万とかなってましたから、国が開催するようなものはギャラ表通り支払ってくれたりしましたんで、ものすごい差があるんですけど、だけど、僕はね、それぞれの立場の人が、僕の講演の意義を感じて、払ってくれるんだったらありがたくいただくっていう、そういう感じですね。もちろん今度の参政党の件も、全く私から、一回も何にもお金は請求しておりません。経費をいただければね、ありがたいと。一区赤字にならなければありがたいっていう、そういう感じでしたね。まだこの方式は今でもそうです。ですから、私と関係した人はみんなそれ知ってますよ。何にも言ってこない。請求書を一回も発行したことないんです。で、一回税務署に聞いたことある。税務署に聞いたんだね。請求書ってのは発行しなきゃいけないですかって言ったら、いや、それはそんなことないですよ。あなたが請求するときは請求書を発行してください。だけど、相手が決めてるときは、別に請求書はいりませんとこう言われましたね。税務関係では請求書を求めていませんとこう言いました。そういうことがありまして、だけど世の中とちょっと違うことでやりますとね、世の中の人がちょっと不審に思うってことはありますね。例えば、絶対にみんなが引き受けないやつは、はい、いいですよって言うと、武田はなんか思惑があるんじゃないかとかね、そういうふうにこう、勘ぐる人がいまして、僕ね、勘ぐる人っていうのは自分が勘ぐるからじゃないかと思うんですよ。それから私に対してね、批判する人ね、そういう人も、そういうことを自分がしてるからじゃないかと思うんですね。僕なんか人を批判する気なんか全くないんですよ。なんでないかって言ったら、まずめんどくさいと。まずね、一つは。人は人の勝手でやってんだから。基本的には、その人のやることはその人が正しいと思ってやってるはずなんですね。極端に言えば、人を騙してる人でも、人を騙すのが正しいと思って騙してるはずなんですよ。だからそれはね、そういう人だと、こういうふうに思うことですよね。いずれにしても、45ぐらいからそうなりましてね。それから僕の人生は非常に明るいですね。上司なんかともうまくいきましたし、会社の中でもうまくいきましたし、それから後に、いろいろな得っていうかね、損得じゃないんですけど、やっぱり自分のためにやらない、ね、利他的であるっていう行動はやっぱり他人に好感を与えますからね。いや、他人に好感、を与えたいから利他的になってんじゃないんですよ。 自分が悟って利他的になったんですよ。ああ、自分っていうのを大切にしたらダメなんだなと、こう思ったわけですね。お金って何の役にも立たないんだなと。まあ、自分が生きていく上は大切だけど、それ以上はいらないんだなと、こう、自分で強く思いましたね。よく小説なんか読みますとね、貧乏な方が、お金は何の人生にも役立ちませんってよく出てきますよ。やっぱり小説家ってのは人生ってのはよくわかってるんでしょうね。それでまあ私の生活は45ぐらいからですね、こういったことがわかるようになってから、私の文章も結構、まあそれが最後っていうか、あるところで教科書に選定されたりね。それから講演が増えたりしましたね。だけど、後から考えますとね、それでもやはり自分はやっぱり傲慢なところがあったと思いますね。っていうのは、さんまのほんまでっか出た時にね、さんまさんの発言を聞いててね、私は、ああ、なるほど。こういうふうに長い間ね、テレビなんかで人気のある人は、本当にお客さんのことを思って発言してんだなと。それから見たら僕はね、やっぱり自分の言いたいこと言ったり、なんかしてたかなと、随分、その点じゃ非常にさんまさんに、感謝してるんですよ。あと関西地方ではね、屋敷隆人さんと結構一緒に出たこと多いんですけど、あの人も立派な人でした。本当に立派な人でしたね。だから、まあ、芸能界でやっぱり長くね、活動してる人っていうのは本当に立派な人だと、まあ、いうことがよくわかりましたし、また女優さんとかね、そういう女性の場合は本当に魅力的でしたね。まあ、どっちかっていうと僕の場合は別に男と女なんか何の区別もしてないんですけども、どちらかというと男性は、そういうさんまさんとか屋敷隆人さんとかね、まあ、その他にもいろいろ人おられましたけど、内容的に立派だなと思う人がいました。女性の方ももちろん内容的に立派であることが前提なんですが、やっぱり非常に魅力的で輝いてて、何かこう、乙姫様っていうか、そういう感じのする人が結構女優さんの中におられましてね。やっぱり人間っていうのは内面なんだなと、そういうことを強く感じ始めた頃ですね。ということで、僕の会心その3は、それまで自分を中心に生きてて、お金がもらったら嬉しいと思ってたけども、それから解放されて、そして、まあ全然お金を請求書を全く出したこともない。だからこれの流れがね、僕の現在のネットとかそういうものの著作権を主張してないと。まあもう別にいいという、そういうね、やっぱり本当にそういう気持ちになった。それから僕はよく私に頼んできた人でほとんど聞いてくれてると思ってるんですけど、まあいいですよと、大体はそう言うと。まあいうこともですね、その頃に身につけまして、それが私の人生の財産にもなりました。誰にも適用されるわけじゃありませんが、私が生物学とか人間の研究、自然の研究というのをね、したことによって得られたことですので、まあこの僕の会心その3に載せていただくことにしました。